物件いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正雄が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。それ自体は悪くはないものであっても、使い方次第で悪いものになってしまうものが、この世の中にはたくさんあります。例えば、包丁は危険をはらんだ道具ではありますが、それ自体は悪い道具ではありません。料理をするときには欠かせない道具で、包丁の使い方次第では、料理の見た目や味にさえも影響を及ぼします。しかし、この同じ包丁を人を脅したり、傷つけたりするために使えば、立ちどころに包丁は悪い存在になります。同じように、富や財産も、それ自体は良いとも悪いとも言うことができません。少なくとも、他人の世話にならずに自立していくための富であるなら、それを蓄えることは悪いとは言えないでしょう。まして、同じ富を人助けのために使うのであれば、それはもっと良いものに変わります。しかし、富を蓄えること自体が目的となり、弱いものから搾取してまで溜め込むとなれば、それは立ちどころに悪いものになってしまいます。いえ、富が悪くなるのではなくて、そのように富を使う人間が悪いということなのです。さて、今日の箇所には、富める者に対する厳しい警告の言葉が記されています。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヤコブの手紙、5章1節から6節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を思って、泣きわめきなさい。あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆びこそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方は、この終わりの時のために宝を蓄えたのでした。ご覧なさい。畑を借り入れた労働者に、あなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。借り入れをした人々の叫びは、万軍の主の耳に達しました。あなた方は、地上で贅沢に暮らして、快楽にふけり、ほふられる日に備え、自分の心を太らせ、正しい人を罪に定めて殺した。その人は、あなた方に抵抗していません。聖書の中で富は、しばしば神からの祝福の印として描かれることがあります。申命記の28章では、約束の地に入った後、神の掟に従って生きる者には、豊かな繁栄が約束されています。そういう意味で、聖書の中では、富んでいる者が必ずしも悪者扱いされるというわけではありません。しかし、それと同じぐらい、富に対する警告もまた、聖書の中にはしばしば登場します。今日取り上げた箇所も、かなり痛烈な、厳しい言葉で、富んでいる者たちへの警告が記されています。富んでいる人たち、よく聞きなさい。自分に降りかかってくる不幸を思って、泣きわめきなさい。この言葉は、主イエス・キリストが、いわゆる平地の説教の中でお語りになった言葉を思い起こさせます。主イエス・キリストは、 ルカによる福音書6章24節でこうおっしゃいました。しかし、飛んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。このキリストがお語りになった言葉は、ヤコブが記した言葉と比べれば、まだ穏やかな言い方かもしれません。富を得ることで、すでにこの世での慰めを経験してしまった金持ちは、来たるべき世での祝福や、それをもたらしてくださる神に関心が向かわないという意味で、不幸だとキリストは語ります。それは、今、富める者たちが置かれている安逸な状態こそ、神の目から見て不幸なのだというものです。しかしヤコブは、それよりももっと厳しいことを記します。富める者たちの注意を、将来襲ってくる不幸に向けさせて、泣きわめくようにと命じます。しかも、どんな不幸が将来待ち受けているのかを克明に描きます。あなた方の富は朽ち果て、衣服には虫がつき、金銀も錆びてしまいます。この錆びこそがあなた方の罪の証拠となり、あなた方の肉を火のように食い尽くすでしょう。あなた方は、この終わりの時のために宝を蓄えたのでした。蓄えた宝は天に持っていくことができないというのならまだしも、その蓄えた宝こそ自分が犯した罪の証拠になるというのですから皮肉です。ところで、ここに登場する飛んでいる人たちとは一体誰のことなのでしょう。もし文字通り、これに該当する者が、この手紙の受け取り人たちの中にいるとすれば、とても残念なことです。ヤコブがここで描いている金持ちは、神の祝福の印として、豊かに富んだ人では決してありません。ご覧なさい。畑を借り入れた労働者に、あなた方が支払わなかった賃金が叫び声を上げています。そう記されているように、弱い者から搾取したお金で富んでいる者たちです。もしこのようなことがあちこちの教会の中で起こっているとすれば、それはとても由々しいことです。おそらくそうではないでしょう。この手紙の中で富んでいる者に言及するのは、これが初めてではありません。2章6節に登場する富んでいる者は、明らかに教会の外部の人間で、教会に集う人々を脅かす存在です。もしそうであるとすれば、直接この手紙を読むわけではない、この富んでいる人たちへの警告を、なぜヤコブはわざわざ書いたのでしょうか。2章で、富んだ人が登場したのは、一見見てそれとわかる富んだ人たちが、貧しい身なりの人たちと同時に礼拝の場にやってくる場面でした。その時教会は、富んだ人たちを重んじ、貧しい身なりの人を蔑むという愚かな行動に出てしまうという誘惑にさらされました。富んだ人たちが自分たちの集会に加わってくれるということは、教会の財政にとって有益であるように思われます。しかしヤコブは、その誘惑を見越して、その富が正当なものであるのか、それとも不正の結果もたらされたものであるのか、そこまでを考えるようにという警告として、富んでいる人たちに降りかかってくる裁きについて、ここにあえて記したのでしょう。そしてまた、誰しも、この不正な富の蓄財に加担してしまう危険があるということを知るべきです。自分では直接弱者を虐げないとしても、少しでも安く物を手に入れたいと願う心が、結果として正当な報酬を受け取ることができない人々を生み出すことに加担する危険をはらんでいるのです。そういう意味で、このヤコブが記した 不正な富に対する警告は、決して一言ではありません。弱者の叫び声は、すでに万軍の主の耳に届いています。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は母と子の聖書、旧約第一週、世界の始まり、この朗読 CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、神田郵便局郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組へのお便りをくださるときには、感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。今週のプレゼントは、母と子の聖書、旧約第一週、世界の始まり、この朗読 CD を全員の方に差し上げます。プレゼントの申し込みは、おはがきだけでなくて、ホームページからも簡単に申し込むことができます。ホームページのプレゼント申し込みのボタンを押して、申し込んでください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。